皆様、おはようございます。今日ヤコブ書の4章の2回目、ちょうど、中頃の箇所です。ある意味耳の痛い言葉が語られていますが、あくまで主にあって愛する者たちと語っている、また、主の兄弟として、恵みのうちに生まれながら、そしてイエス様が立ち上がる前から、このお方と家族として歩む特権に預かりながら、信じられずに長年来た自分の弱さや罪を自覚しているヤコブから語られている言葉です。ですから切り捨てるのではなく、傷つけまた癒される神様の恵みの中にあるものとして自分自身に向けても語っている言葉だとヤコブは自覚して語っていますので、この真実な言葉に耳を共に傾けましょう。テーマは、主を信じて立ち向かえば悪魔は逃げ去る、逃げ去りますです。四章の七節を拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙四章七節。ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。天の父様、あなたのお言葉を共に拝せる恵みをありがとうございます。あなたをこのお言葉を通して知り、また崇めるものとしてください。このひとときのメッセージをあなたがしもべを捉えて用いてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回はあらゆる人間関係における戦いや争いの原因が罪の性質の残る私たちの体の中にあって、聖書はこう言ってますね。戦いを挑む欲望にあることを確かめました。そしてこの現状を認めるところから解決が始まるとお伝えさせていただきました。では私たちは自分の内にある、そして自分を損ねてしまうこの欲望にどうすれば戦って勝利を得ることができるでしょうか。聖書が私たちに伝えています恵みの解決と勝利の道を共に確かめましょう。第一に、救いの恵みを私たちに伝えるご聖霊が信じる時に与えられているということです。このことをまず覚えましょう。イエス様は天の父にお願いしてもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでも共にいるようにしてくださりさいますと約束されました。イエス様が渡される、十字架につけられるために、異邦人の手に、またユダヤ人の手に渡される、その晩のことです。 もう一人の助け主であるお方は聖霊なる神様です。聖霊はキリストを信じるように私たちを導くだけでなく、キリストを信じる人たちのうちに住んで、イエス様の一切の祝福を、救いの恵みを与えます。神様である聖霊が手ずから私たちにご自身を捧げて与えてくださるのです。イエス様はこうも言われました。聖霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。ヨハネ16章に書かれています。そういうわけで、聖霊は救いの保証であり、天国の祝福の先渡し、手付けです。エペソ人の手紙の一章を開いていただけますか。新約聖書384ページです。エペソ人の手紙一章の13節と14節を拝読いたします。エペソ人の手紙一章13節14節。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。こう書いてあります。約束の聖霊によって勝因を押されました。救いが本物であること、因を押して保証しています。私たちの心に福音が聖霊によって刻まれたのです。もう取り消されません、失われません。14節の保証ですというところに星印が記されていますね。それは14と欄外中にあるところの直訳、手付金とあります。保証というのは、例えば不動産購入の時にですね、絶対買いますからということで、全額はまだ払ってなくても手付金を渡して必ず購入しますということを保証します。同じように神様は聖霊を与えることを通して天国の祝福を信じたその時から私たちに満たしてくださいます。そのことを保証として、手付けとして信じた時にもう天国が私たちのうちにあるようにしてくださるのは聖霊が与えられたからです。さて、ヤコブ書に戻っていただけますか。4章の5節、鍵括弧の中だけ読ませていただきます。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる、そう記されています。その前に、聖書は意味もなく語っていると思いますかと。聖書に書かれていることはみんな大切なことです。 聖霊を与えられました神様は御霊を妬むほどに慕っておられると、大切なお方を、大切な身内を神様は私たちに与えてくださったんです。御子は、先に私たちに与えられました。私たちのうちに、物理的に住むことはされませんけども、御子はただ一人の神の一人子ですが、救いの道を私たちの前に開くためにご自身を犠牲にされました。罪の許しのために死なれ、救いの保証のために、実際救いをもたらすために、死者の中から蘇って私たちのために生きて取りなしてくださいます。そして約束の聖霊を御子は送られ、聖霊を通してご自身の救いの御業をすべて私たち各自が独り占めできるように、一人一人に聖霊を与えてくださいました。少し乱暴な言い方なんですけれども、私たちが自ら信じ、自ら主に従えるために、そして私たちが天国でイエス様に会ってですね、イエス様からよくやったと褒めていただけるために、聖霊は主導権を私たちに差し出して、あくまで私たちの助け手として働かれます。しもべ、補助者として神様が働いてくださるのです。もし私たちが聖霊をいただいていながら悪いことや間違った判断をしてしまうこともあります。盲目的な、助け手ですと悪いことも応援してしまいますけど、それは良くないのでそれはされません。神様としてはありえないことで、だからです。しかしそのことを悲しんで取りなしてくださいます。私たちがこのご聖霊に信頼して、助けてください、導いてくださいと求めない限り、聖霊は自ら働くことはできません。私たちを無視して働いたら、私たちが褒められることがなくなってしまうからです。ですから心を痛めつつ忍耐して、私たちに期待して、待たれ、お願いしますと言ったら待ってましたというぐらい勇んで私たちを助けてくださいます。そしてよくやったねと褒めてくださいます。これが聖霊が神様の御心に従って取られた立場、スタンスです。しかし私たちが先ほど申しましたように、聖霊を悲しませてしまうことは、妬むほどに御霊を愛しておられる天の父や使わせてくださったイエス様にとっても辛いことです。 まあ、乱暴、これも乱暴な例えですけども、身を持ち崩している男性のためにですね、きっとこの人は立ち直るから、彼が、もう、世をすねて、絶望して歩んでるけども、この人のところに、嫁になれと言ってですね、我が子を、無理やり結婚させたとします。今あんまりないかもしれませんけど。それでもですね、答えてくれないでずっと、我が娘を悲しませてばかり、苦労させてばかり、その時に両親はどう感じるでしょうか。物語でそういう話は、見られたことあると思いますけど、そのように神様は聖霊のことを思って妬むほど愛していらっしゃる。もうイリイリしながら見守ってくださってるんです。そのことを覚えてくださいとヤコブは訴えます。自身もまさにそういう素晴らしい特権を踏みにじるような歩みをしていたことを心を痛めつつ訴えているのです。それはイエス様が人々に拒まれて十字架で苦しまれるときに、天の父が追われた痛みと同じほど大きな痛みです。イエス様を信じると言いながら聖霊を悲しませていることは、イエス様を十字架につけるようなことです。それは良くないことです。これが五節が告げていることです。しかし感謝なことに、神はさらに豊かな恵みを与えてくださるとあります。私たちが自分は肉の欲望に支配されているから、悪いと分かっても止められないんですと諦める必要はありません。6節をもう一度読み出します。神はさらに豊かな恵みを与えてくださると、それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。どんなに罪が多くても、恵みはさらに勝っています。ですから、諦める必要はないんです。恵みを受ければいいんです。第二のところ、神に従って清めていただくのですということに入りたいと思います。現状をまず認め、そして聖霊を悲しませることがどんなに神様に辛い思いをさせているのかということを覚えたときに、それでも主にあって希望があります。七節をお読みいたします。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。御子イエス様は自ら悪魔に勝利されました。私たちがなすべきことはキリストを呼び頼るだけです。呼んで頼ること、それこそがへりくだることです。高ぶることは神様いなくても大丈夫、そして心の中では苦しんで両親を痛めていてもですね、私が自分でやんなきゃいけないんだと、そう自分に思い込ませること、まさに私が14年間やってしまったことですけども、それを認めて神様と呼び求めればよいのです。イエス様は私たちの代表として 私たちと同じ条件。私は言う悪魔よ退けと言ってもですね、悪魔は全然言うことを聞きません。悪霊も言うことを聞きません。あなたは何者かと言って支配するだけでしょう。しかし神の言葉があります。聖書はこう書いてあると言えば悪魔は退きます。イエス様はこうして誘惑に勝利されました。イエス様は悪霊を追い出す権威を数々の印を持って示してくださいました。悪魔がどんなに私たちの罪深さや過去の過ちを訴えたとしても、十字架の犠牲はそれらすべてを帳消しにして義とされる価値があります。力があります。あとはキリストを呼べばキリストが勝利してくださるんです。意地を張らないで主を助けてくださいと呼べばいいのです。悪魔に私たちができる対抗は神に従うことです。そうすればキリストを私たちに与えてくださった父なる神、私たちのためにご自分を死に渡し、罪の救い、贖いを成し遂げてくださったキリスト、私たちのうちに住んでくださる神である聖霊に従うとき、悪魔は逃げ去ります。主が悪魔に対して、この人に危害を加えてはならない、この人から離れよと命じ、悪魔は退かざるを得ません。ただ例外がいくつかあります。時に神様は悪魔が私たちを攻撃するのをあえて許す場合もあります。それは私たちを益に導くために知恵深くご自身のコントロールのもとでなされることです。悪魔は今も働いてますけど、神様が許す範囲でしか働けません。かつてヨブは悪魔に攻撃されました。でも彼の命には手を触れるなと、命、そこに信仰が生きて働いていました。ヨブの信仰はどんなに試みにあっても守られていたんです。こうして、苦しみに対する尊い教えと信仰が必ず勝利し報いられることをヨブは身をもって証明してゆき、またパウロは祝福の体験で高ぶることがないように、彼は天の栄光を見せていただきました。励ましのためですけども、それで高ぶらないために肉体の棘を与えられた、サタンの使いですと彼は言っています。それはパブロが何度も祈っても取り去られませんでした。それはキリストの力が弱さとのうちに現れるためでした。パブロは生実家、能力、やる気、そして知識に富んでいました。そしてそれを用いることもできました。しかし、 得意分野というのはですね、そこに固執してしまう危険があります。試練にあって彼は自分の得意分野を用いるんではなく、弱く愚かなものとしてキリストを伝えました。その時にパウロの知恵や能力を尊んでいたコリント教会がリバイバルされたんですね。以降パウロは弱さを誇りますと証しできました。ハンディや弱さ、苦しい体験、それらは神様が許された中でサタンも用いられた経験だと思います。しかしそれでも神様は益としてくださいます。苦しい時にこそ私たちは自分の弱さ、足りなさを痛感し、神をより真剣に求めるようにされます。4章8節を見ていただけますか。神に近づきなさい、神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。神に近づくならば神様が清めてくださいます。そして清いということは神様と一致していることですね。神と一致したら神様の全能の力が、全知の知恵が働きます。何も恐れる必要はなく勝利できます。イエス様は清いお方です。どんなに汚れた罪深い人と関わっても影響を受けるのはイエス様の清さではなく関わった方の汚れです。清さは汚れに打ち勝ったんです。光が闇に勝利したんです。主が近づいて行けば私たちは清く変えられて行きます。そして主に会うために遠く聖地エルサレムにある、あるいは市内半島の南端の神の山に行く必要はありません。宇宙全体が神様の中にあるのですから、ただ呼び求めれば主は近づいてくださいます。具体的には主に心を向けて呼び求めるだけです。ヤコブが8節にありますように、神に近づきなさい、呼べば近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさいと訴えています。罪を犯している人が手や働きを清めるためには自分の手や体を神様にお任せすれば大丈夫です。双心の人たちとあります。神のことだけでなく世のことも気になってしまう、なかなかその思いが消えないという、その状態を清めていただくためには心を主に向ければいいのです。そして私の心を清めてくださいとお任せすれば神様が清めてくださいます。そして9節10節は、神の前でへり下って神様に引き上げていただきましょう、高くしていただきましょうとヤコブは進めています。私たちの信仰を妨げるのは高ぶりです。自分でやれる、自分でわかると言うと神様に信頼して委ねることが できなくなってしまいます。そのために必要なのはまず悔い改めです。悔い改めとは後悔の思いもあるでしょうけども、基本方向転換です。神様から離れる方向から神様に向かう方に向き直ることです。自分の罪、神様から離れていること、逆らっていることをまず認めます。そして心からの悔い、つまりこれではいけない、何とかしなければと心を痛めて罪から離れたいと切望することです。もうこんなことは嫌です、二度としませんという思いです。そして自分中心の罪に身を任せていることをやめ、神様に向かうのです。後悔ですと、がっかりした、こんなことはもう経験したくない、そこまで同じですけども、だから私はもう二度としない、気をつけ、私は気をつけよう、これは後悔です。悔い改めは、私はこのままだとまた繰り返してしまう、神様に助けていただこう、これが悔い改めです。十節をもう一度読み出します。神の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいますとあります。罪の中に満足しているということは、神様はおらず、またいなくても自分で大丈夫という考えですけど、それは自分を高く見すぎです。できないようにできると言い張っている状況です。目を広げて見てください。私たちが住む宇宙も地球も自然環境も、生きるために必要な様々な資源も、また私たち自身の命も体も心も、すべて神様が与えておられ、神様が保っていらっしゃるから、私たちは今を生きておられ、いられるのです。自分が神様に比べて取りに足りないものであること、神様なしにはひとときも生きられないことを認めます。これがへりくだることです。こうしてその人は自分を低くして高くしていただけます。こうして自分に頼ることをやめて神様に向き直り、神様前に低くなって呼び求める、こうして私たちは罪の支配から脱出し、悪魔に勝利していけるんです。イエス様は神の国を宣言する三条の説教で冒頭にこう語られました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のたちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。自分の高ぶりや過ちを気づかされ、悲しむことは辛いことですけども、そこから真の回復と祝福と、そして栄光の道が始まるのです。それは救われた時もそうですけども、救われた者が主にあって成長する時もそうです。ですから信仰から信仰、悔い改めから悔い改めに、私たちは歩んでいきましょう。最後に詩編の51編の17節をお読みいたします。 詩編の 51.17 節、旧約聖書の986ページです。詩編51編17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。お祈りいたします。天の父様、どうか高ぶりを砕かれて、主をへり下って求めるものとしてください。それこそが罪の支配から脱出する道、悪魔と戦って勝利する私たちの道です。あなたの栄光を見、あなたの前に低くして、主に信頼し、呼び求め、また従わせてください。御言葉をありがとうございます。イエス様によってお祈りいたします。アーメン。